11、暮らしの情報広場。親が学ぶ子育て練習法って何？子育て中のカラスにご注意を。私たちの健康、10ページ。親が学ぶ子育て練習法って何？親が学ぶ子育て練習法とは、子供が言うことを聞かない、怒りたくないのに、と育児に悩んでいる方も多いと思います。そんな悩みを少しでも解消できる子育て練習法です。これはアメリカで開発されたしつけの練習プログラムを日本版に改良したものをもとに構成されています。DVD の視聴やロールプレイなど、子育てのコツを楽しく練習するプログラムを通して、子どもとの良いコミュニケーション、褒め方や叱り方を学びます。子どもへの伝え方を知る。まずは子どもへの伝え方を練習します。そうすることで、親が困っていることを子どももわかるようになり、何度言っても聞かない、困った行動が減らないから怒鳴ってしまう、という悩みが解消されます。褒めることを大切にする。たくさん褒めることで親子関係が良くなり、子どもがより親の話を聞けるようになります。親が気持ちの伝え方や褒め方を学び、穏やかに接すると、子どもも素直になっていきます。すると、怒鳴ったり叩いたりすることはさらに減ります。ぜひ、怒鳴らない、叩かない子育ての練習、講座に参加してみてください。親が学ぶ子育て練習法。怒鳴らない、叩かない子育ての方法を学びましょう。5月19日から6月23日までの毎週木曜日、全6回、午前10時から正午。場所、市役所会議室。対象、3歳から小学3年生の子どもの保護者。未受講で全日程参加可能な方。定員8名申し込み順、保育あり、5ヶ月以上の子ども。申し込み及び問い合わせ、4月19日火曜から窓口または電話で家庭児童相談室へ。2つの場面のイラストがあります。伝え方、褒め方のコツを練習。膝を折って座る女性、吹き出しにおもちゃを出したらおもちゃ箱に片付けてほしいの。それに対し、向かい側に立つ子ども、吹き出しに、うん、わかった。おもちゃを片付ける様子の子ども、褒める、親指を立てウインクをする女性、すごい、偉いね、とあります。問い合わせ、家庭児童相談室、477-2865。子育て中のカラスにご注意を。繁殖期、4月から7月ごろ。カラスは人から巣やヒナを守るために威嚇行動を行います。ほとんどの場合、繁殖期を終えれば攻撃をしなくなります。威嚇行動、人が巣に近づくなどの脅威を感じると、泣いたり、周りを飛んだり、木や電線をつついたりします。それでも人が立ち去らない場合、後ろから頭上をかすめて飛んだり、足で蹴るなどの攻撃をします。対策方法。カラスに威嚇されたり、巣を見つけたりしたときは、近寄らずに迂回しましょう。やむを得ず通行する場合は、帽子や傘で攻撃を防ぐなどの対策が必要です。市では、人身被害を防ぐために、やむを得ない場合には、巣の撤去やヒナの捕獲も行っていますので、ご相談ください。問い合わせ、環境課、424-2621。私たちの健康、新型コロナウイルス感染後の後遺症について、朝霞地区医師会、上巻勇。新型コロナウイルス感染症、COVID-19 は、全世界で猛威を振るい、2022年1月からは、オミクロン株感染が急速に広がっています。COVID-19 は、急性期に重篤な呼吸器症状を引き起こすことが問題ですが、それに加えて、罹患した一部の患者さんに、さまざまな後遺症を認めることが分かっています。その病態については、まだ明らかになっていない点が多く、 変異株によって症状が異なることから、その後遺症についても不明な点が多くあります。ここでは、2021年12月までに流行していた COVID-19 の後遺症を中心に解説したいと思います。COVID-19 の後遺症の代表的なものには、1、全身症状、倦怠感、関節痛、筋肉痛、2、呼吸器症状、外傷、痰、息切れ、胸痛、3、精神・神経症状、記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、4、その他、味覚・嗅覚障害、脱毛など、などがあります。海外の報告、9751例では、入院2ヶ月後、あるいは退院1ヶ月後の時点で、72.5% の患者さんは何らかの症状を訴えていました。そしてその内訳は、倦怠感 40%、嗅覚障害 24%、不安 22%、外傷 17%、抑うつ 15% でした。COVID-19 の後遺症には、急性期から症状が持続するものと、回復後に症状が出現するものがあります。急性期から症状が持続するものとして、呼吸器症状、呼吸苦、外傷、痰など、や筋力低下が挙げられます。これらの症状は、急性期に症状が重かった人ほど強く出る傾向があり、時間の経過とともに回復すると言われています。症状に応じた治療やリハビリなどが重要になります。精神・神経症状も社会生活に大きな影響を与える症状の一つで、頭に霧がかかったような状態、ブレインフォグになり、記憶障害、集中力の低下のために職場復帰の障害になることがあります。味覚・嗅覚障害も急性期から持続する症状の一つです。時間の経過とともに回復します。一般的な味覚障害の治療と異なり、亜鉛などの治療が改善を早めるという効果はないようです。次に、回復後に症状が出現するものとして脱毛があります。脱毛は発症から約2ヶ月後から始まり、平均で76日持続したとの報告があります。どのような方に後遺症が出やすいのでしょうか。日本の報告では、COVID-19 の急性期の治療、抗ウイルス薬やステロイドの有無や内容は、後遺症が発症する確率には影響しないとされています。男性と比較して、女性の方が倦怠感、味覚・嗅覚障害、脱毛が出現しやすいとされています。また、若年・痩せ型であるほど味覚・嗅覚障害が出現しやすく、65歳以上の高齢者では、味覚・嗅覚障害の頻度は少ないとされています。後遺症は、急性期の重症度に関係なく出現し、急性期の症状が軽症であっても長引く人がいるようです。同じく日本の報告では、COVID-19 罹患後、半年後も約4分の1の人には何らかの後遺症による症状が残存していましたが、1年後には10分の1以下になっていました。海外のデータでは、ワクチンを2回接種していた人は、COVID-19 に罹患しても、後遺症が28日間以上続くことは少ないとの報告があります。この点でも、ワクチンの役割は重要です。では、COVID-19 に罹患し、後遺症が長引いてしまった場合、どうしたらよいでしょう。埼玉県のホームページでは、後遺症についての解説や症状のチェックリスト、後遺症外来を開設している病院を紹介しています。COVID-19 の後遺症の予防で最も重要なことは、COVID-19 に罹患しないことです。それには、日頃の感染対策の徹底とワクチンによる予防しかないようです。ウィズコロナ時代となっても、感染対策は継続しましょう。埼玉県新型コロナ後遺症外来についてはこちら、県ホームページとあり、QR コードが10ページ、下から約7センチ、 右から約 8.5 センチのところにあります。朝霞地区医師会464-4666